こんにちは。集まれ心理学の森65回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしていくつかのコミュニティ FM 局の番組に出演させていただいているほか、 YouTube で公開されている作品に声優として声の出演などもさせていただいております。他にもね、イベントの司会やナレーションのお仕事もなんかもね、時々やらせていただいています。で、今お聞きいただいている集まれ心理学の森ですが、2020年10月から放送開始いたしまして、今回が66回目の放送です。で、おかげさまでたくさんの方に聞いていただいております。ありがとうございます。で、今回の放送は7月31日から配信開始ですので、あと10日で山の日ですよね。前回の放送ではね、海の日についてお話しいたしましたので、山の日についても紹介したいと思います。で、山の日はね、8月11日で2016年から施行された日本の国民の祝日の一つです。山の日はね、海の日と対をなして、山に親しむ機会を作り、山の恩恵に感謝するとともに、豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐことを明記する日とされています。登山人口はね、1000万人とも言われていますが、遭難による事故などは増加傾向にあるそうです。私もね、何度かこの番組でもお話しいたしましたが、時々ね、登山をしますが、登山といってもね、遭難の危険があるような山ではなくてね、人でも多くてね、ハイキングコースなんかが設定されている、こう、山にしかね、行くことがないので、遭難の危険はね、まあ、ないとは思うんですけれども、山の日はね、お盆の休日を利用してね、登山をされる方もいると思います。山の上と平地ではね、気象状況が大きく異なってきますね。通常、大まかに、1000メートル登るごとに気温は約6度下がるのでね。街中ではね、暑いななんてね、思っている時でもね、山頂ではね、大きく気温が変わってきます。地上ではね、暖かい、そして暑いななんていう日でもね、山頂では氷点下になることもあるので、服装の備えは十分に行う必要がありますね。風はね、地上よりも山頂の方が強くて、また地上に比べてね、天気が崩れるのが早く、崩れ方も大きくなります。山の情報を手に入れ、山に応じた準備をするとともに、天候によっては予定を中止する、途中で下山をする勇気も必要ですね。登山に行かれる方、ぜひ安全第一で楽しんできてくださいね。それでは今回の放送もぜひ最後まで聞いてください。この番組は、インターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。さて、もうね、明日から8月ということでね、お盆休みやね、夏休みにこの放送をね、聞いてくださっている方もいるかもしれませんが、私はね、この夏、日本化粧品検定3級というね、試験をね、受験いたしました。受験といえばね、私の、今年の目標の一つに、ナチュラルビューティースタイリスト検定の合格をね、掲げていまして、そのナチュラルビューティースタイリスト検定は、大地に根付き、過酷な環境変化を乗り越えて生き続ける植物には、外的ストレスに対応する強い力があります。ナチュラルビューティースタイリスト検定は、このね、外的ストレスに対応する強い力がある、あって、大地に根付き過酷なね、環境変化を乗り越えて生き続ける植物の力について学び、旬の野菜やハーブ、睡眠や呼吸法などの体の内側からのケア、スキンケアやヘアケアなど体の外側からのケアに取り入れて、植物の力で美しく健康的に輝く人を目指すための検定で、実はね、私まだこれ受験していないんですけれども、今回ね、この日本化粧品検定を先に受験した理由は、まずね、普段毎日化粧品と向き合っているのに、化粧品の中身や、 効能、効果、メイク方法などね、コスメや美容そのものについて学ぶ機会がね、あんまりなくてね、コスメや美容をね、正しく知ることができれば、化粧品選びや使いこなしがね、できるようになって、スキンケアやね、メイクのお悩みをね、解決してね、理想の自分に近づくことがね、できるようになりそうかな、というふうにね、考えましてね、この日本化粧品検定は、化粧品に関する幅広い知識をね、身につけることができる文部科学省講演の検定試験で、日本ね、化粧品検定を通じてね、コスメや美容の正しい知識を学ぶことができるということをね、聞いてね、私が、今年目指しているナチュラルビューティースタイリスト検定の内容やね、もう一つね、今年の目標としている、こう、スキンケアをしっかりするということにね、通じるんじゃないかなと思ったということと、もう一つ、このね、日本化粧品検定3級はね、無料でいつでも、ウェブで受験ができるということを知りまして、今回ね、すぐに受験をしてみました。いつでもね、ウェブ受験ができるというのはね、ナチュラルビューティースタイリスト検定も同じなので、まあ、ウェブ受験にね、慣れるということに関してもね、いいかなと思いながら、そしてね、無料なのでね、もしね、一回不合格でもね、何度でも再受験、無料でね、できるのでね、まあ、気楽な気持ちで受けてみました。まずはなんですけれどもね、公式サイトで例題にね、チャレンジできたので、まあ、少しね、それを解いてみたり、それでね、そんなに難易度は高くないかなと思ってすぐに受験してみたんですよ。で、問題はね、私もね、日頃から気にしているスキンケアやヘアケアなどに関するものがね、多くありまして、まあ、例えばなんですけれどもね、化粧崩れが起きる原因として、最も適切でないものを選べ、なんていう問題。そしてね、ニキビの原因となる菌は次のうちどれか。髪の寝癖を直す方法として、最も適切なものを選べ、なんていうね、ものもありました。そしてね、こう、日焼け止めの使い方についての記述として、適切でないものを選べ、こんな問題がありました。で、こういった問題ね、まあ、選べというふうになっているのでね、皆さんお分かりかと思いますが、選択問題でしたので、まあ、自分でね、一から考えることもなくですね、問題をね、楽しく解いていくことができました。で、こういった選択問題ってね、どうでしょうかね。一つ二つは必ず知識がなくても、これは絶対違うだろうというものがね、混ざっていたりしてね、最後の、まあ、二つぐらいからね、こう絞ってね、選ぶなんていう問題がね、多かったのでね、楽しくね、結構勉強して、そして受験もね、楽しくすることができました。そして結果なんですけれどもね、見事と言っていいんでしょうかね、一回目の受験で合格することができましたよ。でも、難易度がね、それほど高くないにしてもね、こう、パソコンで受験してみてね、結果を見たときに、合格のね、二文字が出てくるとね、やっぱり嬉しかったですね。まあ、これでね、ウェブ受験にも慣れることができましたし、まあ、合格のね、嬉しさも実感できたので、ナチュラルビューティースタイリスト検定もね、早めに受験して、今年の目標の一つをね、達成できるように頑張っていきたいと思っています。それではここでですね、皆様からいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。スタイリーナイトさんからのメッセージをご紹介いたします。まどかさんこんにちは。第64回目の放送で、まどかさんは今年の目標とそれぞれの目標の達成状況について詳しくお話しされていましたね。まどかさんが目標達成に向けてとても頑張っていらっしゃることが伝わってきました。まどかさんの目標が達成されることを願っています。自分の今年の目標は、ここ数年変わらないのですが、毎日平穏無事に過ごすことと、英語の学習を続けることです。平穏無事に過ごすことについては、おかげさまでなんとか無事に過ごせています。英語の学習の目的は、英会話ではなく、洋書を早く正確に読むことが目的です。毎日少しずつではありますが、興味のあるジャンルの洋書を読んでいます。意味がわからない英単語が出てきたときは、その都度意味を調べながら読んでいるので、一日にそんなに多くは読み進められないのが現状です。 それでも今年心理学に関する洋書を一冊読むことができました。洋書の他に英文法や英文読解の参考書を繰り返し読んでいます。最近の参考書は自分が学生時代に使っていた参考書よりも分かりやすく解説されたものが多く、とても助かっています。今まで英語の学習をしてきて思ったことは、基礎や基本をしっかりと定着させることが大事だということです。これはきっとどの学習にも当てはまるような気がします。数年前に学習を始めた頃はとても優しい英文で書かれた洋書しか読めませんでしたが、少しずつ難しい英文も読めるようになってきました。まだまだスラスラと読めるようなレベルにはなっていないですが、これからも学習を継続していきたいと思います、というメッセージいただきました。スターリーナイトさん、ありがとうございます。スターリーナイトさんはね、英語の勉強されていて、なんと洋書を読まれているんですね。私はね、英語がね、全くできませんので尊敬しちゃいますね。そうそう、基礎やね、基本をしっかりと定着させること大切ですよね。私もね、少しですが中国語の学習をねやっていたんですが、まあ今はね中断していたんでね、あのスターリーナイトさんを 見習ってまた勉強しないとなと思いました。確かにね、昔より分かりやすい参考書が出ているかもしれませんね。そして勉強するにも何をするにも毎日平穏無事に過ごせているからこそですよね。私も無理なく毎日無事に過ごせるように心がけてね、過ごしていきたいと思っています。スターリーナイトさん、いつもメッセージ送ってくださりありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージ募集していますので、皆さんのね、夏の思い出なんかもね、ぜひ送ってくださいね。あ、今年のね、夏の思い出ではなくてもね、学生時代の夏休みにこんなことしたなんていうね、思い出でも大丈夫です。ぜひ送ってください。番組の感想や質問なども受け付けております。宛先はメールの方は集まれ@pifurinet.com です。ピフリネットのね、ホームページから、メールもね、送信できるようになっていますので、ぜひ送ってくださいね。そして私のツイッターやブログ、こちらからね、コメントなんかもね、送っていただけましたら紹介したいと思いますので、ぜひメッセージ送ってください。あなたからのメッセージをお待ちしています。さてさて、今回もですね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森は島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、この動物の森遊んだことがない方にもできるだけわかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいていますよ。いろいろなね、物事に関する考え方や感じ方の違いにはね、どんな心理や脳の働きがあるのか、今回もお話しします。今日お話しするテーマはですね、ポイントやマイルについてなんです。皆さんはね、ポイントとかマイルとか貯めていますかね。動物の森ゲーム内の無人島暮らしでね、体験できる遊びや活動を元にしたミッションのようなものをね、達成することでね、マイルと呼ばれるね、ポイントを入手できるんです。私はね、ポイントを貯めてマイル旅行券やアイテムなどに書いています。ポイントやマイル、現実でもね、お店などのね、サービスの利用で貯めることができる場面も多いと思います。私もね、よく行くお店のポイントを貯めて、美味しいお料理を一皿サービスしてもらったり、ポイントでね、好きなものを購入したりとね、まあ、現実の世界でもゲームの世界と同じく、かなりね、ポイ活をしています。このね、ポイント的なものなんですけれどもね、私のように貯めるのが好きな人と苦手な人もね、いると思うんですけれども、これはね、どういった心理の違いがあるんでしょうかね。今回も心理カウンセラーの林真嗣先生に聞いてみましたので、続きは後半にお話ししたいと思います。後半も聞いてくださいね。 はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしています。今回の放送ではポイントやマイルなどについて、貯めるのが好きな人と苦手な人がいると思うんですが、どういった心理の違いがあるのかを林先生に聞いています。で、何かを貯めたりするのは、コツコツやった分の努力が目に見えるものなので、溜まったことに嬉しさを感じる、喜びになる人は溜める傾向になるようで、このね、小学でも頑張った証になるものに関して、継続した努力が形になるのが嬉しいか、少しでも安くするためや、ポイントをね、もらうために遠くまで行くのはね、無駄だと思うかの考え方の違いは、まず貯めるのをね、好きな人は頑張った象徴になるので、心理的にはコツコツタイプが多くて、計画性があって、集まれ動物の森というね、ゲームが好きな人はね、コツコツタイプがね、多そうなのでね、ミッションやポイントがね、好きな傾向にあるかもということでした。逆になんですけれどもね、行き当たりばったりタイプの人は、貯めたり計画するのは興味がなくて、今をね、生きている人は、こう、将来のために貯めるということにあまり興味がないのかも、ということでしたよ。ポイントをね、貯めるためのカードや、アプリのね、管理も面倒だなって思ってしまってね、価値をね、感じないのかもというお話でしたけれども、今はね、ポイ活なんていうね、言葉もね、結構一般的になっていてね、ポイントを貯める活動に関する話題もね、聞くことが多くなりましたよね。皆さんはどうでしょうかね、ポイントを貯めるか貯めないか、どちらのタイプですかね。カードやね、アプリを管理して、ポイントを貯めるといった行動を、ちょっとだけの努力と思うか、めんどくさいなというふうに感じるか、ちょっと考えてみてください。ポイントとかはね、一切貯めないという方はね、先のことを考えるより、きっと今をね、生きるタイプの方ですよね。そして、貯めるのがね、好きな方、私もそうなんですけれどもね、ポイントを貯める目的としては、まず一つ、溜まったことに喜びや心地よさを感じる場合、そして二つ目がね、頑張りの成果を貯めている場合、大きくね、二つあると思いますが、そうですね、貯めるタイプの方はどちらに比重を置いていますかね。もしかするとですけれどもね、ポイント時間自体をね、こう使うということよりも、何ポイントも貯まった、この一年間よく頑張ったな、なんていうね、達成感の方に比重を置いている場合もあるかもしれませんよね。こうしたね、ポイントなんかが溜まったことに対する喜び、得をするということより、頑張った成果が見えるのが嬉しいという場合も多いそうなんですけれども、何々ポイント溜まったら、あれを買おうなんてね、ポイントでお得な体験をするのと、こう、達成感をね、同時に得ている場合もあるかもしれませんね。大きく二つに分けると、今を生きるタイプか、先を見据えてコツコツやるタイプかによるそうなんですけれども、めちゃくちゃね、大金を稼いでいる人から見ると、ポイントをね、貯めてる人はね、貧乏な人だと思ってる場合もあるそうですけれどもね、お得のためだけではなくてね、小さな達成感の積み重ねを目的としている場合、やる気を出すには、こう小さなね、達成感を積み重ねて、どんどんと大きなことを成し遂げていけるようにもなるというお話もありましたのでね、私はね、これからもコツコツとね、ポイ活をしていきたいと思っています。そうそう、ポイントやね、マイルを貯めるというのはね、保険の一種にもね、なるんだそうですのでね、しっかり現実の世界でね、保険に入るか入らないかにも結びつくかもというね、林先生のお話がありました。どうでしょうかね、今回のお話を聞いて皆さんもね、自分のポイ活に関する向き合い方や考え方をね、ちょっと見てみて、今後ね、保険の見直しなどに役立ててみるのもいいかもしれませんね。ちょっと今のことしか考えてないかなという方はね、少し先を見据えて、保険を選んでみるなんていうのもね、いいんじゃないでしょうか。 皆さんいかがでしたでしょうかね。ゲーム内での行動や感覚などから自己分析をしていきまして、新たな気づきを得ることで、それをね、実生活にも活かして、毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回の放送でも実生活に役立つ楽しいお話をねしたいと思っていますので、ぜひ次回の放送もお楽しみになさってください。それではこの後はエンディングのコーナーです。放送はいかがでしたでしょうか。この番組をお届けしています放送局ピフリネットのツイッターはアットマークピフリネット、フェイスブックはfacebook.com/pifri.net です。こちらで、ね、ぜひアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。番組ではね、メッセージも大募集していますので、ぜひメッセージも送ってください。メールでメッセージをいただける場合は、メールアドレス、あつまれ、アットマーク、ピフリネット .com、atsumare、アットマーク、pfrinet.com になります。こちらなんですけれどもね、カタカナでピフリネットなんていうふうにね、検索していただいて、ピフリネットのね、ホームページを見ていただいて、あつまれ心理学の森のページを見ていただくと、そこからもね、メール送信できるようになっていますので、ぜひですね、まあ、今申し上げたメールアドレス入力するのがめんどくさいよという方は、メッセージフォームからもメッセージを送ってください。そしてですね、私のブログなどのコメントにね、メッセージや質問なんかをね投稿していただいても OK です。私のブログのコメント欄にいただいたメッセージなどもこの番組で紹介させていただいていますので、ぜひメッセージ送ってください。今放送を聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。さて今回の放送ではですね、ポイ活をテーマにお話ししていた、いきましたけれどもね。私はね、放送内でお話しした通り、ポイントを貯めるのが好きでね、ポイ活結構する方なんですけれども、私がね、どんなポイントを貯めているかと言いますと、まずはそうですね、Tポイントやポンタポイント。これはね、貯めてる人多いんじゃないでしょうかね。ポンタポイントなんかはね、貯めた後にですね、ちょっとこう、お得にね、お得な割合でね、商品と交換できるという機会がありますので、それでね、商品をね、交換するのに貯めています。そして T ポイントなんですけれどもね、これはね、皆さんすごい有名なのでやってる方多いと思いますが、T ポイントをね、あるドラッグストアで、ある決められた日にち、まあ20日なんですけれどもね、20日にですね、1.5 倍の価値でね、使えるという日があるのでね、T ポイントはね、もっぱらもうそこのドラッグストアで20日にね、使ってね、お得にね、買い物なんかをしています。T ポイントやね、ポンタポイント、これはね、いろいろなお店でもね、貯められますよね。そしてね、その他にはね、私好きなレストランでね、ポイントを貯めてね、お料理がね、一品無料になるというのをね、いつもね、目指しています。そのね、ポイント、使ってね、そのレストランに行く日はね、かなりお安くね、好きなお料理食べられますのでね、なんだか得した気分になれますよ。そしてね、最近はね、スマホで動画を見たり、簡単なゲームやくじ引きをね、することでもね、ポイントが貯まりますよね。ポイントもね、アプリで貯められるものが多くなっていますが、実は、私のスマホの容量がね、もういっぱいでね、写真はね、ストレージに写したりっていう風にしているんですけれどもね、やはり、 ゲームアプリがね、私のスマホの容量かなり圧迫していてね、これはね、もう絶対削除できないのでね、新しいアプリがね、今入れることができなくなっていましてね、貯めているポイントはね、なんとね、アプリではなくてカードで貯めているものも多いんですよ。はい、皆さんはね、多分アプリでね、貯めている方が多いと思います。皆さんね、スマホでね、ピッとしているね、光景よく見ますけれども、私はね、今でもアナログなカードも持ち歩いています。まあ、お財布からね、ポイントカードを取り出す人というのはね、減ってきているので、レジでね、実感かかったりしないように、事前にね、出しておくようにはしているんですけれども、だんだんとこのね、ポイントを貯めるのもね、アプリのみに移行していくサービスなんかもありまして、今度スマホをね、買い替えるときは、容量の大きいものにしないとね、日常生活にも支障が出てきそうなんですよ。ポイント会社の皆さん、ぜひですね、アナログなカードもね、併用していただくようにね、お願いしたいです。そう、そしてね、この放送をお届けしているピフリネットは、スポンやスタンド FM の他にもね、どんどんとお聞きいただけるね、アプリが増えてはいるんですけれども、実は私がスマホの容量の関係でこのねアプリを入れることができず、放送ねブラウザーからピフリネットの放送を聞いています。容量の大きなスマホを手に入れたら、いろいろなねアプリでもねこの放送をね聞いてみたいですね。それでは今回の放送はこの辺で、次回の放送なんですが、少し時間が空きます。8月21日からの配信予定になっていますので、次回もぜひ聞いてください。それでは今回もエンディングの曲をお聴きいただきながらのお別れとなります。で、今回はシンガーソングライター信田しおりさんのアテンションという曲をお聴きください。こちらの曲、力強い歌声に元気をもらえると思いますので、ぜひですね、曲の方も最後まで聴いてくださいね。またお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私まどかでした。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。改めまして自己紹介、いい人をぶりたくておせっかいだのにいくらで枕とお友達、言わたり上手です典型人、でも迎合したくないかが強い、そういかまってちゃん、度が過ぎると逃げたい困ったちゃん、承認欲求超絶無限大into ジャニムニの だけど道は示して、アテンション絶対難しいのは分かっているわ、それが本音だから、アテンション諦めないでいてほしいから、理解してもらうために綴ったの、アテンション、きっとこれからもガウトしてくでしょ、だってそれが素直な自分自身、いつはれない、アテンション、一体誰が制御できるでしょうか、分かってもらうためのアテンション。